10月14日、13時33分になりました。
はい、
ハードボイルド読書探偵局です。
はいはい、
13時33分ということでね、まあ、3が3つ並んでますよ。
そうっすね。
そうっすねっていうことでね、まあ、やっておりますけども、今日はですね、まあ、久々ですね。
そうね。
平成怪奇小説傑作集3に、攻めいこうと思うんですけども。
ちょっとなかなかスローペースになっちゃってますが、平成回帰は。
まあ、そう
まあ、
ですよ。
普通だけどね。
普通ですよ。普通の速度が我々にとってはね、まあ、ちょっとあれですけども。まあ、前回ですね、裏ボンウェ。ね。
裏声。あ
あれ？裏
れ？
ボンベ
裏
やっ
声だよね。
て、裏ボンベだよ、裏ボンベ。裏ボンベやって、まあ、ね、もう生も根も尽き果てたという感じで、大変な話だったんでね、我々ももうぐったりするほど、のめり込んでしまいましたも。
いやー、名
今日は、
作でしたね、でも。
いや、名作です。やっぱりね、来たなって感じでしたね。ラボンね。で、今日はですね、まあ、平成怪奇小説傑作集3の中の、まあ、4つ目、コオロギ橋。
時代物ですな。初めて。今
ね、
回は。
そうです。3の中では初めてか。
前回の時代物は、宮部さんかな。
布団部屋がそうだったね。
ちょいちょい入っ
あ
て
れ
き
以
ま
来な
す。
のかな？ 2 にはなかった
にはなかったか。
かな。ちょっと今記憶たぐってるけど、なかったかもしれないね。なので、まあ、久々の時代ものね。まあ、早速ですね、乃木さんの方に、いつものあの、著者紹介の方をね、お願いしたいと思いますけども。
木内昇、1967年東京都出身、中央大学文学部哲学科心理学専攻卒、出版社勤務を経て独立、フリーランスの編集者、ライターとして活躍。2004年、新選組幕末の青鸞で作家デビュー。09年、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。これ何て読むでしょうね。瓢洒の歌うで、直木賞。串引き道堀かな？串引き千堀か。で、中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、新蘭賞を受賞。串引き千堀。
時代物の人なんだね。
そうっぽいね。
ね、なるほど。
で、そうだね、本当に時代物だね。
ね、新選組から始まってんだもんね。これすごい。でも、新蘭賞っていうのは初めて見たね。新蘭賞。
ね。
何なんだ。まあ、司馬遣のね、賞はたまに目につきますけど、
だ
新
か
蘭賞
ら、あ
受
れ
賞
なんじ
し
ゃないの？本願寺とかが主催している賞なんじゃない？
本願寺が読んで、俺いいねいいねっつって、じゃあ新蘭賞を決めますってやってんのか
まあ、なん
な。
か、
そうなのかな。
普通にあれなのかな？広くいろいろなものに与えてる賞なのかしらね。
ねえ、まあ、なかなか気になるところですけども。まあ、そういうね、時代物、木内昇さん、コオロギ橋ね。まあ、早速入っていこうかなと思いますけども。まあ、とにかくね、初めの一文がいいですよ。ねえ、この
おや
コオ
つ
ロ
く。
ギ橋のたもとに、この絵の、えい、よいって書いてさ、ふりがな
って
で、
いう
こう、
ね。
えい。えい、そう。これ薬種、なんていうの？
薬種や。
薬種屋？薬種屋があるから一度行ってごらんな。これはいいね。えいっていう言い方がね、これ何なんだ？どの言葉、何の言葉なんだ
江戸言葉なんじゃないですか。
い？
ほら、
えい。
マチッドとかさ、それ系の。
ほうほうほうほうほう。これはね、まあいいですよ。まあ行ってごらんなって言われてね、その一言が佐吉のうちに妙に引っかかっている。 いつ誰に聞いたものか思い出せない。どれほど前から気になっていたかもはっきりしない。それなのにどうもこの言葉が頭から離れず、酒地はその日飯田川に足を向けたのだ。うん、もうこの時点でさ、
もうちょっとぼんやりしてるっていうね。
もうこいつはもうダメだな。
まあダメっていうか、まあシラフじゃないなっていう。
まあシラフ、もう我々ほどさ、まあ読み講師ならもうこいつもう生きてないなってすぐ思う、ね。
いやいや、まあ、もうそれはそれはすごいな。一行目でネタバレしやがったよ。
いやまあそうでしょう。まあ、あのこの先ネタバレするんでね、それが嫌な人はちょっとここの辺で一回再生を止めていただいて、なんですけど、だってもうさ、もう怪奇小説傑作集、まあそういうアンソロジーでさ、もう出だしの部分で、はっきりしないって書いてあったらさ、もう先地は生きてはいないな。
まあそこまで突っ込めるかわからんけれど、まあ異界ものっていうか異界に行く系の話だなっていうのはもうこの4行でわかるけれどね。
ねえ、もう危ないですよ。
まあほら、どこにあるとも知れず、知れぬなんか、なんかぼんやりしたお店に行くっていうのはね、ある種の定型なので、ね、
そうだよ、これは危ないです。長年勤めた店に糸間をもらい、手すきになったおかげで何か目先の変わったことをしてみたくなったのかもしれない。日本橋から飯田川へ出た、まな板橋に差し掛かるとあたりに人掛けは絶え。
ちょっと雑巾、普通に朗読してませんか、はい、全部。
あのなぜかというとね、今回多分一番じゃないかな、振り仮名すっごい振ってるよね。
ああそうね、振り仮名多いね。
ねえ、めちゃくちゃ振ってくれてるよ ね、 これね。
まあ時代物ということで結構耳慣れぬ言葉も多いからじゃないですか。
まあそうかもね、確かに、
なるほど、振り仮名振りまくってるから読みたくなってしまうと。
そうそう、だからその今まではさ、その漢字間違えたらどうしようっていう恐怖感からね、なかなか読めなかったけど、踏み出せなかった一歩、それがですよ、まあ、今回はもうあらゆるっていうほどでもないけど、漢字ね、いっぱい振ってくれてますから、だってまな板橋とか読めなかったよ、多分これ振ってなかった。
ああ、これは今もある場所ですけどね。
あ、そうなの、てかあんの、まな板橋、
これ神保町のそばじゃなかったか、
なんで知ってんの乃木くん。
いやだってあの辺たまに行くじゃないですか。
あそう、社会通念として。じゃコオロギ橋っていうのもあんの。
いやコオロギ橋は江戸では聞いたことがないな、わかんないけど、モデル
は江戸では聞いたことないっていうのはなかなかいいです。あ、まな板橋ってあるんだ。へえ、神田なんだね。
まあまあ、
まあ、まあ、とにかくね、まあ酒っちゃんがね、まあ薬屋さんに行くわけですよ。いいとこあるからっつってね。
特にしかも理由も定かでない状態で、
ね。理由も定かでない。よくわかんない。だってさ、そもそも長年勤めた店に暇もらったからさ、まあ、暇なったから、じゃあ薬屋行こうかって意味がわかんない。
意味がわからない。まあ、
全くわかんない。
そんだけぼんやりしてる理由ってのは、まあ、後でわかるだけだけど。
そうそうそうそう。まあでもそんな感じでね、先っちゃん行きますから、どこ行けばいいのかなって途中で迷子になっちゃうんだね。薬屋行くけど。で、参ったなと、まあ、辺りを見回してると、まあ、コオロギ橋と、なんか薄く、欄干なんかね書いてあるわけですね。
結構飛んだね。
え、これぐらいで飛んだのかい。ちょっと今さ、俺朗読したところから、6行ぐらいしか離れてない。
いやいやいや、意外に飛んだなと思って。大丈夫、
ね、
大丈夫よ。
意外に6行ぐらいはそら飛びます。
それぐらいの跳躍がちょうどいいかもしれない。
そう、6行飛ばしって言われてますからね。橋のたもとには橋のたもとには小屋の一つも見えなかったが、先っちょはひとまず向こう岸へ。何が。
いや朗読はしなくて大丈夫ですよ。
あ、そう、じゃあちょっと6行飛ばしますけども、まあ、とにかくね、見つけたんですね、そのコオロギ橋っていうなんか、あたりで。すごいな、この、なんかさ、風に木を揺らしたクヌギの大木の階から忽然とナマコ壁の建物が現れて、なんだ、ナマコ壁って。
ナマコ壁って壁の材質っちゅうか、
あ、そうなの。へえ、ナマコみたいな壁なの。
なんていうの、こう、格子になってるやつだ
ほうほうほう。あ、そういうやつなんだ。
蔵のほら、はい、更新になってるの見た、はいはいはい、見たことあるでしょ、あれあれ。
あれナマコ壁なんだ。
うん。
へえ。なるほどね。まあそういううんちくもですね、ちょいちょい挟みながら。
うんちくってか書いてあるからね、小説に。
あ、書いてあるの？あ、まあそうだね。まあ、あれが例の薬種屋だろう。薬種薬だねや薬。これにね、ほっと欲しかったですよ。
え？
プリガナをさ。
薬種？
薬種。薬種って、と薬屋さんのことそういうんだね。
そうね、薬の材料とか。
あ、
ほら、昔はね、生薬とか売ってたからね。
ああ、そうかそうか。
うん、
なんか調合したやつじゃなく、まあそういうのもあるんだろうけど、まあさらにその元となるやつを売ってるところってことね。うん、なるほどね。うん、まあ、さきっちゃんもね、まあ、頭はっきりしてませんから、看板も出てないけど、まあここだろうっつって思い切って入っていくわけですね。
なかなか変な店でね、これは、
変な店だね、
うん、
で、小の臭さが鼻孔をつくと、で、まあ伝ってるとですね、しわがれた咳払いが聞こえて、なんか白ひげの男がまあ座ってるわけですね、ああなるほどね、あ、これ関西弁なんだね、この人ね。
そうそうそうそう、
関西弁、京言葉の関西弁、
まあ、あの西の言葉です。割とこれ大事なとこで、この人たちは西の人であるというのは大事。
ああ、そうかそう、
うん、
ちょっと野木さんここ読んでもらっていいかな。
どうぞ奥の蔵にお参りやして。
うん、なるほどね、うん、なんかね、奥行けやと言われるわけですね。、う
ん、あんまり重要なセリフでもなかったんだけどね。
いや、ここはやっぱりさ、あとあと聞いてくるところですから、
うん、
ね、奥の蔵へっていうのはね、だからなんか内蔵っていうのは内の中の蔵ってこと？
そうでしょうね。
だから薬はなんかね、その入ったとこじゃなくて、その奥の方で出すさかい、そこで聞いてやとか言われるわけですね、
うん、もうなんか在庫から直接出すみたいなノリですね、
うん、ねえ、で行きますと、
うん、
1丁ほども歩いたら、
そう、これが変な店でね。
1丁ほどってどんぐらいよ。
これ 100メートルちょっとだね。
長ない。
そう、いやだから、しかもこれ土間なんだよ。投資土間みたいに土間を奥どんどん進んでっても全然終わりがなくて、うん、あのほら、うん、西の建物って土間がさ、投資土間つって貫通して、しかも奥に続くんだよ。うん、
へえ、あ、そうなんや。
そうそうそう。
思わず関西弁になってしまうけど。
それが一丁も続いてるっていうのは、まあ、もう完全に異常な、非現実的なお店であるっていう。もう異常だよ。
ねえ、
うん。
これは危険です。で、まあ、一丁ほども歩いてね、まあ、途中で帰らない先っちゃんもどうかしてるぜっていう感じですけども。
うん、
まあやっと壁が見えて、明かりも見えて、まあ覗いてみますと、霧髪の女が一人座ってる、
うん、
で、サギちゃんがね、こっちへ回れと言われたんだがというと、まあなかなかね、いい感じの20歳ぐらいの女性がですね、うん、まあサギちゃんの方見るわけですね。
ね、もうなんかこの女の人のイメージがさ、あの柘植義晴のモッキリ屋の女みたいなさ。
はいはいはい、はい、うん、なるほどね。でもね、この薬屋物なかなかあれだね、モダンだね。
うん、
その目が先地を捉え、つかの間なぜか術なげな色を宿した。
うん、まあ、なんか妙なね、魅力のをたたえた女の人、うん、少女と言っていいのかなっていうのか、ね、うん、
まあ、
でまたこの
方
言、
ね、
もいいですな、
うん、ちょっと読んでみてよ。
はい、こちらで扱っております、どなたのお薬でしょうかのし。
どういうことだよ、カノシ。
でしょう、カノシ。ね、
聞いたことないよ、これね。
うん。まあ、これ、紀州の方の言葉なのかね。
まあ、そうやると、さきちゃんもね、果てと。俺は何の薬を求めに来たんだったろうか。もう、さきちゃん死んでますよ。これはね。
もう自分がなんでここに来たのか分かってないやつはもう死んでると。
そうそうそう。そもそも一丁ほども歩いてさ、うん、もうね、その先で、あれ何かに来たんだっけなって、これはもうさきちゃんね、死んでますけども。
うん、
で、まあでも思い出すのね、思い出す。まあ、母が目を患っている。
うん。
うん、ずいぶん前から、なんか困ってますわ、
うん、
ね、いうわけでですね、うん、悪くなってもう5年。まあもうさ、江戸時代のさ目の病気なんてもうどうしようもなくない？
まあね、でも年取るとかなっちゃうからね、うん、白内障でしょ、
うん、どうしようもないよね。うーん、なるほどね。
いわゆる白底比ってやつだ。
なんだよそれは。白底比っていうの？
まあ白内障の昔の言い方で。
へえ。なるほどね。
青だと緑内障か。
うん、青なんだ。へ
え。あ、うん、青底比。
青底比。はあ、うん。いろんな言い方があったんですな。
まあ言葉があるんだから認知されていたってことさ。
うん、まあそんな状態だからね、お母さん、まあ、まあ力仕事、火をたかう使う煮炊き、水汲みといった力仕事は難しい。まあそれをね、息子であるさきっちゃんが、まあ、頑張ってたと。
うん、
まあ父はなく、嫁いだ姉は子育てに追われ、めったに家に戻らない。母の目が悪くなってから、住み込みから通いにもらっ、変えてもらったね。
まあだから割とお店では、うん、勤め先にでは結構、うん、優秀な佐吉さんだったんだけど、まあお母さんの介護せねばならんということでちょっと、
うん、
もう店にはいられなくなっていると。これ、うん、説明してないんだけど途中で辞めてんだよね。
うん、そうだね、
最初はあの住み込みをやめさせてもらってっていう風だけど、
うん、
まあそれ多分実質やめざるを得ないだろうな、
うん、まあね、これはね、うん、江戸でも今でもまあね、ある話だもんね。俺あの介護で仕事をさ、
うん、まさにこれ結構途中から本当に介護の悩ましさっていう話になってくるよね。
あ、そうそうそう、乗る乗る乗る。だから今っぽいのはモダンだなと思ったよ。それでさ、
うん、
しかもそれに絡んでくるのはなんか不思議ななんか美女みたいなさ、薬屋の美女、うんうん、
とか、あと
今時ですよ、
嫁いだ姉とのなんか関係もちょっと生々しいっていうかリアリティがあったな。
あー、そうだね、うん、確かに。なかなかね、嫁いじゃって、
うん、でなんかでも
助けにならぬ姉、
今までこう押し付けてきたのに急に何しゃしゃり出てくんの、うん、みたいな展開になるじゃないですか。そのあたりでは結構今でもよく見るような風景です、
ね、うん、
うん、まあ
ともかく、まあそんな状態ですからね、嫁さんもらえばいいじゃないかと、まあそういうことを、うん、周りから言われるけど、まあとはいえね、34、
うん、
うん、でもうとね、通いで仕事もして飽きないと家のことに追われて嫁を探すところではなかったのだ、
うん、
これも現代っぽくない？
まあね、
ね、
でもまあこの時代だとな、奥さんなんかは探してもらったりはするんだけどね。
そうです、差配してもらえばいいじゃんね、
うん、
そういわゆる長屋か分からんけど、
あれ仲人さんっていうのがね、この子らいるから、
うん、はいはいはい、はい、
あれ 今の仲人とは意味が違うんだけど。
あ、そうなの。
嫁さんの世話をしてくれるっていう人がいるのよ、うん、商売で。
あ、商売でいるってこと。あ、うん、やり手ババアみたいなのがいるんだ、商売。
やり手ババアっていうとあれだけどね、お店にいる人になっちゃうけど、うん、うん、まあ、
あ、そうそう、へえ、さきっちゃん頼めよかったもんね。
うん、まあでもそれにしてもやっぱしいろいろと自分も動かなきゃいけないからそんな今もなかったんだろうな、まあね、うん、まあ、ともかく
まあそんなことね、はいはい、
薬はもらいましたよと、
そうもう何もさあれだよね、
うん、
もう治んないんだろうって言ってるけど、
うん、
まあ和らぐお薬出しますせっつって、まあね、うん、出してくる
謎の薬をね、
そうそう、
うん、いいねこれ、
しかも1日分しか出せない
ね、毎日これ
これ怪しいよこれ怪しいね、うん、
この言葉いいね、この飲んでいただかしてっていう、
うん、すごい、
うん、
なんか色気が漂うよね言葉にね、
なん不思議な方言だけどあるんでしょうねこういう言い回しが、
うん、
うん、
でそのね女はナチと名乗った、ナチだって、
うん、まあナチって
あれだね、
後でかかってくるけどね、
うん、かかってくるんだっけ、
かかってくる、うん、
なるほどね、まあ乞うご期待ですよ
まあそんなにすごい秘密ってわけではないけどね、
ナチ、でそのナチはね、表の店ではなく必ずこの蔵にお回りください、
うん、
なる
ほど、毎度あの毎日来てくださいよと、しかも、うん、お店では売らない、直接この蔵に、うん、回ってきてねっていう、うん、もう変な
怪しいね、しかもお代はいりませんよって言うんだね、
まあもうここで普通の店ではないんでね、分かってるんでそれは、
どうでもうダメでしょう、さきっちゃんもね、これは、うん、しかも ね昔からそれ決められてることですよって、
うん、それでなおね食い下がるさきちに、うん、A のやしてっていうね、
A のやしていいね、 A のやしてっていいね、
うん、
で、じゃあありがたくってね、さきちゃんも後ろも見ずに蔵を飛び出すと、
うん、
何なんだろうね、その表の店で出す薬と蔵で出すものはなんか違うのかなとかね、まあ思ったりもしますけども、
うん、
まあいっかと、まあのんきなさきちゃんですよ、
うん、
帰るわけですね、
あ、まあ、ただ帰りがけここのお店には中庭があって、うん、で、あの、うん、まんじゅうしゃけがね咲いているというか、まあ、この辺で少しちょっと死の匂いがしてくるっていうか、
もうまんじゅうしゃけ生えちゃったらもうダメだよね
ダメっていうか、まあまあそうね、まあちょっと高いなんだろうなっていうか、まん
じゅうしゃけ生えちゃったらもうねこれはいけませんよとってもね、
うん、
うん、
まあだからお膳立ては揃ったという感じ
で、
まあ、
お膳立て揃った、でもね、なかなか舞台立てとしてね、この麗しい女性が、不思議な女性がいる、
うん、
や、まあ、薬屋っていうのはね、まあ、なかなかいいですよね、これはね。
なかなか色気のある女性、あの少女性と色気がこう併存してる、うん、
ね、
うん、なかなかいいキャラだと思います。まあ、それだけに後でちょっと引っかかるところはあるんだけどね、っていう。
うん、確かにね。
うん、
まあ、そんなところで、まあ、これ正立てになってるんですけど1位が終わりですよね、うん、薬、まあ、さきっちゃんがね、ぼんやりしながら、薬をタダでもらってきたところで、1位の段が終わりです、
うん、
で、2の段に行きますと、もうこれは現代的なあれですよ、もうさ、まあ、介護、
うん、
ね、母はこのところもう目ばっかりじゃなくて体も弱っちゃってもう大変ですってね、うん、
うん、
で、まあ、薬渡してもなんか答えない、
うん、でこの時にね、あの仏壇に手合わせてね、うん、あの、うん、度胸してるわけだよお母さんな、
はいはいはいはい、
お帰りの一言もなくっていう、
うん、
あの、まあ、これこの時は普通に気づかないんだけど、後で読むとあなるほどねっていうシーンなんだよな、
うん、あ、そうそうそう、まああれだからさ、なんだっけ、ブルース・ウィルスやん、つまり先っちゃんです
。まあそうなんだよ、うん、
言っちゃうとね、
言っちゃうとね、
これ大ネタ、まあもう2章まで来たからネタバレ、ちょっとネタバレかすっちゃうかな、まあ言っちゃうけどブルース・ウィルスなんですよ先っちゃんね、顔がね顔がですよ、
もう一つの方ネタバレをしてどうすんだと思うけど
顔がねブルース・ウィルスなん
だ、ね、
もうこの後はね、顔がブルース・ウィルスでね、まあ読んでいきますけども、まあ、だから、うん、 なんか言ってんだよね、これはね。
これはだから後で呼び返すべきシーンなんだよな、ここって。この
佐
吉とお母さんのやり取りってこれよく読むと、うん、あの一方通行で会話になってないっていう。そうそうそう、
会話になってないんだよね。
うん。
うん、
これはだからもうある種の漫才だよな。
だからあれですよ、あのなんだっけ、アンジャッシュ。
あ、ね、そうそうそうそう、まさに、うん、
アンジャッシュだから
噛み合わない会話な。
そうそう、うん、だから母親がね、小島さんで、まあ、佐吉ちゃんが最近あの見なくなったあの人ということで考えるとね、
あの人ね、あのグルメの人。
そうそう、それでもそうそうそう、あの炭酸水の CM 出てる人ね、
うん、
それで読むとね非常に分かりやすい、
うん、そうそう、まあ、ここはだからさじ加減としていかにバレないように書くかがね妙なんだよ、
うん、そうそう、だからあの 母親の方がちょっとなんかさほうけてるっていうかさ
っていう、
なんかこう
あの表現でフェイントして、うん、かましてるっていう。
そう、フェイントかましてる、うん、まあとはいえね、我々ほどの読み講座だと1の時点でもあの先ちゃん怪しいな
っていうのはあるので、
やっぱ気づいちゃって
る、ね、親親っていうのはあるけれどね。
そうそう、うん、この辺でもうあれブルースウィルスみたいなヒゲがちょっと生えてきてるし、あれどうしたのかな先ちゃんと思うんですけども、
うん、これがだからあの先ちが後で抱く嫉妬とか、うん、なんかおいどういうことだよっていうこの悔しさみたいなものの種明かしではあるんだけどね、
うんうんうん、だね、まあ、だからまあここは説明シーンなんだよね、
うん、
まあ、さきちゃん、まあ、頑張って働いてさ、ものすごい店でも、うん、重宝され筋がいい、まあ、番頭たちからも 一目置かれてね、128ページ真ん中ぐらいで書かれて、
うん、
だこのままでいくとね、うん、そのうちね、いい感じになる、
うん、
店の中でもね、そういうのが、ね、まあ、予定だったんだけども、
出世頭というか、うん、ちなみに漆匠をやっているというね、うん、
ああ
漆屋さんね、うん、
うん、主におろす商いをしてるわけですよ、
うん、
でもこれ結構長いね、12でデッチ出て22年間背負ったわけだから、
ああでも、
まあ、なかなかね、
棚に勤め奉公人ってこういう感じでしょ、うん、やっぱ子供の頃から、
あそうなんだ、
うん、住み込みでね、やって、うん、
だからまああと 2,3 年住み込みでね、頑張ればのれん分けしてもらえる、まあ、そういう可能性もあったかもしれない、
うん、
と言ってる、まあ、でもお母さんがね、まあ、こういう感じになってしまったんで、まあ、そういったものを諦めてね、
あげちゃんもいる、まあ、だ介護のために仕事を辞めるという非常に、うん、まあ、モダンな話ですよ
ね。モダンっていうか、まあ、つまり昔からあるってことだよね、ずっとね、そういうことはね、うん、で、しますよ、のきっちゃんもね、
うん、
のきっちゃって誰、
のきっちゃん、のきっちゃんじゃねえ、さきっちゃんでしょ、
のきっちゃん、のきっちゃんって誰、さきっちゃん、
のきっちゃんって私でしょ、
のきっちゃんって誰、あそうか、のきっちゃん
混ざってんだ、
そうかそうか、混ざっちゃったね、いや、うん、違うんですよ、今回ちょっと冒頭これ今の話なんですけど、今回のぎさんひげが生えてんですよね。
いやいや、だからいつも生えてるって前から生えてたって、
いや違う違う、今回ね、だいぶね、濃いめに生えてってね、うん、それがどうしても自分の中でブルースウィルスと今あの結びついちゃってさ、途中でね、
そうか
い、似てないですよ、似てないんだけど、うん、それで今ついね、のきっちゃんってなってしまったんですけども、
さきっちゃんブルイコールブルースウィルス、のきっちゃん、
あそうそうそうそう、
でひげで、
ひげ、うん、そうそうそう、ひげで、そうそうそうそう、
すごいよな、ほんとヒューズがすぐつながっちゃうよな、まあ、
なんかね、これ検査したらなんか病名つけてもらえると思うんだけどね、そろそろね、
短絡、
あの人の名前と一致しません、
短絡起こすっていう、
すぐそうそう、うん、2つの事柄がつながってしまうんですけど、
まあまあいるけどね、そういう人ね、うん、
いや絶対ね、アルファベット3文字ぐらいのなんかつけてもらえると思うよ、
すごい、今また声がわわわわってなってた、
あそうなの、
うん、
なんだろうね、つけてるんだけどね、もふもふね、
え、あいやいやいや、あの多分回線の、
あ回線ね、
うん、まあまあいきましょうか、
はい、で、目覚めるとすでに日は高く、うん、部屋は綺麗に片付いて、
うん、
うん、まあとにかくね、姉が来てたんだなわけね、
うんうん、
ただなんかその姉うるさい感じらしいんだけど、まあ、その姉が出入りしてたというのに、眠っていたのは不思議だなとか、のきちゃんじゃねえや、さきちゃんするわけだね。
うん、まあ、うん、姉はね、嫁いで、まあ、全然こう、うん、お母ちゃんのことを構っている、いられる余裕はなかったのに、ね、ここのところで急になんかしないけど、実家づいてると。これどういうことだと、さきちゃんはね、いぶかしんでいるような感じですよ。
だからそうだ、さきちゃんしてみればさ、今更来んじゃ、うん、来てもさ、もっとなんか早く来いよ、お前。
今まで世話したのは俺だぜ、ね、というね、教示があるわけで。
そうそうそう、うん、ある。これもなんかよく聞くやつね。
そうね、どっちが世話したかっていうことで少し圧力が生まれるっていうのがあります、ね、
そう、どっちが世話したかで、そうそうそう、なんだっけ、予算じゃなくて遺産問題でよくね、あるじゃない、こう俺が世話したのになんだみたいな、
うん、
でまたなんか母親に声かけるけど、まああんま母親もなんかね、聞いてんだか聞いてんだかよくわかんない感じで、
うん、
じゃあもういっかっつってね、薬を取りに行くさ、行くわけですよ、サキッちゃんがね、
うん、
いいね、これはサキチが通いの番頭しながら母を見ていた時分は、すまないねと詫びながらも一切合切押し付けてきたのに、こっちが店を辞めた途端母の世話を買って出るというのはどうあってもガテのイカのことだ、
ね、うん、まあまあ分からんではないですね、うん、実際は手が楽にはなるんだけれども、そういう簡単なことじゃ割り切れないんですよね、うん、こういう時はね、
そうそうね、うん、そうないですよ。あでもすごいな、そのお姉ちゃんもさ、一応なんか大変だからって、うん、まあ詫びだか言い訳だか言って、その代わりあんたの嫁さんは見つけてやっかんねっていう割には探してない、
うん、なんかね、このお姉さんね、全くなんていうのか、ちゃんと描かれてないんだけど、すごいリアリティのあるキャラなんだよね。
リアリティある、うん、こいつよ。
まあなんか割と威勢が良くて、
うん
うん、行動力があるように見せかけて、結構怠け者って人いますから。
怠け者いるね。まあしょうがない、まあ、母じゃない、姉一家の暮らしがね、まあ、本当にまあ大変なことは知っていたから、まあしょうがねえや、
うん、
うん、の割にはね、今になって面倒見るっていうのも変なことだなと思うわけですね。まあそんなこと思いながら、さきちゃんね、お薬もらいに行きますよ、
うん、
でまたね、なちさんに会いに行って、どうですか、調子ええでし、どないでしたやろかと、お薬どないでしたやろか、
うん、
いいですね、どうです、あんま変わんないっすか、
うん、
まあそんな1日2日でさ効果はね、
それはね、
う
ん
うん、もうすごいね、そのナチが薬つぼ開けるとさ、キャラの香りが立つ、
うん、うつむいた頬に霧髪が寄り添うと、女の横顔はいとけない道女のそれに返じたっていうね、まあ、さっき言ったようにこの色気と幼さが妙なバランスで共存しているような、
うん、
まあモッキリ屋ですね、
モッキリ屋ですよ、
うん、まあで佐吉さんはもう実はすでにこの時点で結構惹かれてるんですよね、彼女にね、
そうそうそうね、
うん、
まったくね、困ったやつですよ、さきちゃんもね。
で、まあ、ここでちょっと身の上話みたいなことになって、
うん。
うん、なしさんは江戸者じゃないだろう、生まれはどこだい、女は一言、紀の国、まあ、紀州であると、うん、和歌山県だね。
うん。
うん、まあ、それが、この辺の言葉遣いなんですかね。ご用意しましょう、かのし。
いいですね。
まあまあ、
まあいいとこなんでしょうね、紀の国ね、うん、
ずいぶん遠いなと、お伊勢さんより向こうかと、うん
うん、やっぱここら辺であれだね、当時の江戸のね感覚も見えますよ、その伊勢がさ、
まあね、まあ、お伊勢さん基準っていうか、
ね、すごい遠方の基準みたいな感じがね、
まあほらやっぱし伊勢参り、うん、
ね、
3日かこつけて観光旅行に行く人たちですから、江戸っ子は。うんうん、
なるほどね。
まあ、あと、割と大事なのは、お伊勢さんと先にあるもの、神様、もう一つの神様ですからね、の話になってくるから。
ああ、そうだね。
うん、
紀の国。
うちは代々備えな家家家家屋してよし。
え、なんだって？
うちは代々備えな家屋してよし。
うん、
一番上の娘は18になるとこうしてここで商いを手伝いますのや。
とね。なるほどね。
で、あの表のねお棚にいるのはお父っつぁんですよと。まあだから。紀州からはるばる江戸までね親子2人で商いをしに来て、しに来てっていうか、もうここで店構えてんだけどね、
ね、
まあしかしそれもね違う意味での伝統であるということなんだわ。
そうですね。まあ紀の国ね、でもいいねこの紀の国ね、いいとこなんだろうなっていうと、うっついところと、
ね、
美しいっていう字でね、うっついところっていう、誠にうっついところでございますよし、
でもここで佐吉さんは、まあ、ある種誤解というか、共感をするんだけど、まあ、誤解ではあるっていう、あの自分と同じように枷をはめられてるとか、まあねまあ、家に閉じ込められてるとか、家から逃れられず自由がない人なんだなっていうふうに思ってしまうと、
これはね、まあ、悲しいですよ、ブルースね。いやでもそれからでもさけちゃん通うんだね、ここにね、
まあだって毎日来いって言ってるしね。
ねえ、
これ
はね、
でもまあさけちゃんとしてもそれはもうやぶさかじゃない心境になっていると、通いたくなっているわけで、
ねえ、
それでこう佐吉さんは自分の身の上話をナチに聞かせてあげるってい う, こう習慣が日課ができる。
これはねやばいですよ。
佐吉さんの話結構面白く聞いてくれるんだよね彼女はね。
これはね、
でこの意外にも表情豊かな女なのだっていうこの書きぶりに、まあこう連情がね熱を帯びてきていますよ、
いやーでもさきちゃん厳しいじゃないですかね、その病気がちな母親を抱えてさ、頼る家族も他になく仕事も辞めちゃってるわけだからさ、これは難しいじゃないですかね。
まあね、
ま
あでももともとなんで通ってんのかももうぼやけちゃってるからね。
まあそうか、
例えばここで主、漆屋としてのね自分の仕事ぶりとか仕事にかける情熱とか誇りについてこう語るっていう、これもでも大事なパートなんだよね、これね、
これが効いてきますからね、
自分が人生を傾けたというかさ、人生の中で一番一本筋が通っていた大事なものについてこう彼女に語り聞かせるっていうことが非常にかけがえのない時間になっていくっていう、でもまあその中でもね、あもううちの店じゃねえなっていう寂しさもちらつかせつつ、まあもう仕事辞めてますから、
まあね、まあ20年ね勤めてればね、まあそういう癖も抜けませんわな、
それでここでねあのお店を辞める最後の日のね、お話をね佐吉さんはしてますが、まあ店の功労者、お棚の功労者っていうことでこう大々的に旦那様が主演を開いてくれたと、
すごいね、まあ、それはね、
でまあそこでちょっとこうありがたくね、もともとあまり飲めないんだけれども、酒を飲んでしたたか酔っ払ってしまったよという話です。で意外とここがね大事なシーンなんだよね。
そうだね、ここがまあ
ターニングポイントだったってい
う、ね、この主演がね、まあこのまあ、その話を聞いてね、もうナチもねもうその目が潤んでますよ。これでも ねもしかしたらうまくいくかもね。
まあまあまあ、ナチの方もなんかこうまんざらではないというか、
まんざらじゃねえなっていうね。
いいね、ここは、ね、息が浅くなったと。佐吉は目をそらそうとする、うん、けれど女の瞳から容易に逃れることはできなかった。体の芯に熱がとぼる、不可解な熱だ。はしたない眠りをそれは持っていた。思いに逆らって体がナチへといざっていくというね。
なるほどね、もうだって読んでくれって頼んでないのにさ、もう乃木さんが読むぐらいですから、これは相当な、あれですよ。
こういう、なんつうのかな、仕草とか連情の表現っていうのはさ、これ現代小説でやるといやらしくなるのに、時代物だといやらしくならないっていうところが、時代物の特徴なんだよね。
ああ、そうだね、確かに。
なんつうの、日本的な美みたいなものに直結するので、緩和されるんだよな、いやらしさがな。
ね、ちょっとその後のセリフちょっと乃木さん読んでもらっていいですかね、これ。
こんにちは、ナチの姉さん。お邪魔が入った、ね、お邪魔が、
そう、これはすごいね、テクニカル。
ラブコメですよ、
ね、ラブコメがね、これはすごいですよ。これはね、いい感じにたぎったところで、こんにちはってね、まあ振り返るとまあ、子供がね出て薬を取りに来ました、ね、この野郎っていうやつね、
邪魔しやがってと。
そうそう、
でもここ、これも大事なキャラクターでね、
ねえ、与平さんね、
つまり佐吉と同じような立場の人間が他にもいるっていう、
そうそうそう、薬を取りに行く、だからまあまだちっちゃい子供なんですね。
でこの与平はどうもおじいさんの薬を取りに来てると、
そうね、
まあ、それこそでもこの与平なんてのはあれだよな、デッチぐらいの年齢だよな。
そうだね、
デッチ、まあ、デッチより前か、 4つか5つかだったと思って、
まだまだ方向も行ってないでしょ、これね、
出るか出ないかぐらいになっちゃうのかな。
そうだね、でまあそれを見るとさ、このラブコメでよくあるパターンだよね。その先っちゃんもさ、特別自分に良くしてくれてるわけじゃなくて、飽きないだから聞いてくれてんだな、俺の話っつった。
まあ、
拗ねてまた来るっつってね。
へこむっていうね。
んですけど、そうそう。そもそもお前金払ってねえじゃねえかっていうさ。
まあね、客なのかっていう。
そう、お前何なんで金も払わず毎日毎日さ、漆がどうだなんだってさ。
まあでも与平はね、与平が佐吉と同じ立場であるってことはこれ、間違いないことなんで、ね、
そうそうそう、間違いない、それが、
まあ、だから半分あってはいるんだけど、
まあね、まあしょんぼりして出ていこうとすると、赤いものがね目の前に見えて、わ、
背筋がゾッとなった
と、背筋ゾッとする、
うん、
ただ、まあ火なのかなと思いきや、それはね、庭に咲いたマンジュシャゲだ。はは
ちょうど中庭に差し込んだ西日が、花の紅を燃え上がらせていたのだったと、まあやっぱこうちょっとこうナチにと距離を詰めようとした時に、やっぱしこうね、死の匂いがまた香ってくる
ねえ、ましたね。まあ、そうするとさ、帳場にいたさ、まあ、ナチの親父のジジイが寄ってきてね、うちは先達の家系や境に、まあ、草木先で饅頭鮭が咲きますのや、
ここで結構世界観ガラッと変わるんですよね。
あともう急に先達やからな、うちはさっていうから、お前んとこ薬屋じゃねえのかよって、なんかね、そもそも。で、まあ、先達っていうのは、山を案内する役を、熊野ではそう申しますと。まあ、熊野っていうのは、まあ、あの、熊野ですよ。霊山。あれ、熊野ってあれだっけ、今、
熊野古道があるとこですよ。
熊野古道、あれ、なんか世界遺産だっけ、今。
世界遺産。まあそれね、ここに巡礼するための道だよ。
まあそういうことですよ。 薬屋はどこ行ったんだろうな。
いやまあ家系がそうだということで、それとは別で薬屋をやっているという体なんでしょうけれどね、うん、この会話では、
うんうん、
でまあそれで娘の名前がナチですからね、
うん、
熊のほら熊のナチ大社ってのがあるじゃないですか。
あるあれでしょ、うん、あのヤシャガラスでいうところのナチタケルね
そうそうあの世界観です。そうそうそうそう、
あの世界観、
あの世界観で、
萩野誠氏の大傑作、どうも
さんの、どうもさんの基準はねあの宗教と民族に関わることは大体あの世界観でっていう。
そうそう、大体クジャク王、クジャ仏教に関してはクジャク王で、神道に関してはヤシャガラスで学んでるからさ、うん、あのだからもうナチって言われた瞬間にもうピンときてますよ、うん、あなるほどねと。ああ、萩野誠さんも亡くなってるからね、もうね。
そうね。
もうどう、結構、もう2、3年前か下手すると。
でも、そんなまだ昔でもないでしょ。
昔ではないけど、でもさ、あれだけ一世を風靡し、亡くなった時も結構連載してたよね、確か。
ああ、してたか。
してた、してた。なんかね、なぜかね、コミックランとかで、
うん、
過去にタイムスリップした、クジャク王の話やってたと思うよ。
そうなんだ。
そうそう。だから織田信長とか。
ランでやってたんだ。
コミックラン、ラン、そうだから時代物でやってて。
そう。どう。
だからまあね、ヤンジャンから退いてもやってんだなと思ったけど。まあね。
まあその熊野ですよ。
その熊野です、
うんまあ、その熊野のね、妙法という山がございましてなって、うん、そちらに登られる修験者を案内する役を仰せつかってますのや、山から山へ渡るとき、うん、懐かしいものに出会うこともありますよって、惑わずまた地上に降りられるように。
うん、
懐かしいものってのは何です？とりわけそのものが強く覚えていた死人というね、まあそう、山、修験者が山に登るときにその関わりのある死者がね、いやその現れると、それに引き寄せられずにちゃんと下山できるように案内する役であるということですね。
はいはいはい、はい、ああ先達ってのはなかなかね、大変、修験ね、修験者よりも大変じゃないね、その人案内するんじゃさ。
まあね、まあ、その山に精通している、うん、だからこそ家業として代々継承していくべきものなんでしょう。
うん、なるほどね。ご子女、ご子、ご子女、ご息女も、同じ役目を負ってと、酒茶が聞くと、
うん、
いやあれは船を渡す役を劣りますと、うん、これはいいね、山で船をと、うん、
ね
そう、これがいいですよ。あなたは札落都会というのをご存知ですよ。
これはちょっと びっくりしましたね。ここで札落か。
ここで入れそう、ここで入れるんだと。
江戸だぜここはっていう。まあでも確かに紀州の話だから、うんうん、出てくるっていうけどさ、うん
うん、一気にさ、そのブルースウィルスにさ、こう突きつけるよね、
ブルースミオ。
だってもうさだってそのナチの方はさ、まあなんかこうそういうこと言わないでさ、
うん、
あ話を聞いたりなんかしてあげてるのさ、うん、このお父っつぁんはもういきなりね、
そうそうそう、
うちはもう熊野の駆け上げ、
ね、お父さんネタバラシしてんだよねここで全部。
いやこれだからあれですよ、ちょっとこれ娘になんかお前色目使ってんなってことだよね、これは。
まあ少し
そろそろ
お前もう我に帰らせたいっていうのがあったのかね。
そうそうそう、お前ちょっとなんかあかんでお前っていうことじゃない、これは、
うん、ちょっとそれ以上は行かないでくださいよっていう警告っていうのはあるんでしょうけどね。
そうそうそう、うん、もうあかんあかん。でまあ札落都会、うん、でしかもさ、その札落都会ってご存知ですやろかって言ってさ、うん、かぶりを振って答え、いや知らんですって言おうとしたら、もう主人は話の相手なのか、それ以上喋んなくなってもういいやつってさ、お茶飲み始めてんだもんね、こいつね。
こういうのはでもね、ちょっと僕はあんま好きじゃないけどね、この、話、ストーリーの展開上、読み手に、うん、知られたくないことを隠すのに黙らせてしまうっていう。
いや、これはね、あれですよ。 アドベンチャーゲームでよくあるパターンです
よくあるパターンなんだけど、それだったらこの会話をもうちょっと手前で端折ってもよかったんではないのかなって。
まあそうね、だってご存知ですやろかって聞いといてさ、うん、いやっつったらさ、だから何も言わずにお茶飲み始めるってもうさ、
船を渡す役を大取りますで切ってもよかったかもしれないね。
うん、うん、そうね、
うん、で後々の方でフダラクトーカイって単語が出てくるとかで、
いやでもやっぱさ、この父親としてはやっぱあったんじゃない、このお前ちょっとなんかちょっとあれだな、ちょっとちょっかい出そうとしているなっていうのを感じてですよ、くだらくとか言っても言っちゃおうっとしたんじゃない、ご存知です、
仮に知ってたらどうするんだっていう話でしょって
まあ、まあ、いやこれでもね、あれよくあるパターンですよ、アドベンチャーゲームで選択肢ではいっつってもさ、うん、まあ、結局は知らねえっつってさ、
どっち選んでも
お茶飲み始めどっちなんですか、お茶飲み始めるっつって、
うん、
まあ、そういうと2が終わりですね、やっぱね、
うん
うん、で、3なんかさ、なんか変ちゃ変だよね、
ん、
変っていうかさ、その、
うん、
母親の方がさ、
うん、
話しかけてるからなんかちょっと変じゃない、これ
これ、ただよく見るとですね、
あれ
情景描写一切してないんですよ。
ああそうか、
だからこれ仏壇とか位牌に話しかけてんじゃない、
そうか、位牌、うん、か、それな乃木くん、ああそうか、
部屋の様子一切書いてないので、
ほんとだ、
うん、
これそういうことだよ、
うん、
いや騙されたな、
だこういうところで引っ掛けていくっていう、うん、
これは卑怯だよ、卑怯なやり口だよこれは、すっかり騙されちまったよ、
叙述トリックみたいな、
叙述トリックだよこれはね、やられたよまったくさ、あでもそれと言われるとそうだね、あその仏壇に向かって言ってんだな、うん、
うん、まあ、よく見ると会話やっぱ成立してないしね、
そうだね、
うん、
で黙っちゃうしね、そのさ先っちゃもさ、一応その設定が、設定がどっか頭にあるんじゃない？
うん、
まあ、普通に会話しちゃうとおかしくなっちゃうから、ちょっとどっかで黙っとかないと騙せないな人みたいな。
まあ、一応このなんだどう思うってなんだい、そりゃなんだって急にそんなことを姉さんは言うんだいに対して、お母さんが今の裏棚を出て近くにもう少し広いところを見つけるからって言うんだよって、この2つは会話として成立してるように見えるんだけど、佐吉のセリフを抜いても成立する独り言として呼べるじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、仏壇に話してるって思えばね、
うん、
いやー、まあありましたね、うん、
まあね、
だからそう、だから肝心なところではさ、佐吉も口をつぐむしさ、
うん、
佐吉の話に対しても母は黙ってるって言ってるもんね、そうそうそう、母はやはり何も答えずね、苦をにらんて、
うん、
うん、でもこの後ちゃんと書いてるな。
ん、
いや、このところ話もうまく噛み合わない
って。そうね、そうそう。
いや、そらそうだろうみたいな。まあ、まあ、そういうね、アンタッチャブじゃねえや、アンジャッシュ的なね、会話がありまして、
うん、
もう会話、わけわかんなくなったからさ、まあ、佐吉ももう寝るっつってさ、
うん、
もう泣きながら寝てますよ。
切ないね。
うん、ねえ、ナチにはなんかさ、結局は商売なんだなと思ってさ、
帰りつつ誰にでも、誰にでも優しいんだって。
そう。で、その親父からはなんかさ、いや、ちょっとわかんないですって言うと、しかとされさ、うちに帰ればなんかよくわかんねえけど、邪険にされ、それは泣きますよ、
それは拗ねるわっていう。
ねえ、拗ねる。目頭から涙がこぼれた。うん、年がいもねえと、己を笑うってね。
でいやー、ここで。ね、あの K 線が入って俺は何一つ手にはできなかったのだなっていう、う
ん、悲しいね、
己の店も己の妻子も、うん、そうして母さえもっていうね、うん、ここら辺はいい、切ないですわ
ねえ、
うん、
でも意外とね、咲ちゃんありますよ、なんつうのかな、
うん、
だってさ、その雨月物語の一節が咲ちゃんの耳に蘇ったっていうか、なかなかね、インテリですよ、さきちゃんもね。
まあ、でも、
江戸っ子
は割と普通に
聞かれて
んの？割と読んでたんじゃないかな、
広く。読み書きしてるもんね、読みね。
うん。邪性のインテリだよね、これは。
豊男という旅の若者が、一人の女と出会う。うん、
どうしたどうした。
え、あ、普通に今さ読んじゃってそこ、ね、あ、なるほどね。あ、そうかそうか。まあ、その男が旅の若者がね、美人の、まあ、女性に途中で会って、
うん、
マジもう最高だぜっつって、マナゴと名乗るその女の美しさに惹かれ、まあ、夫婦の約束までするんですけども、蛇の化身でしたっていうことでね。
いわゆるあの邪性の陰ってやつよ。
邪性の陰、
うん、あれ、まあ、
そんな
陰なん、一番有名なのが、いや、雨月物語の中の有名なエピソードで。
あ、そうなんだ、
うん、映画化もされとると。
あ、そうなの、うん、これはじゃあ有名な話なの、
うん、
あ、でそれが、まあ、熊野の話だ、
うん、
すごいなこれ。これ冴えてるね、佐吉はね。そういえばと佐吉思う、うん、三座の一つに那智という大社があったなっつ、
うん、
すごいね。なかなか急にそんなひらめくんだね。
まあでも読んでいればわかるんじゃない。
ああそう、
うん、まあてかこの物語がまさにその舞台が熊野の帰り道の話だから。
はいはいはい、
うん、
なるほどね。
ここでなんとなくでもって役者、あの親父が言っていたことの話と結びついて、うん、あれちょっと待ってやつ、あいつらちょっと普通じゃねえかもと、うん、ここでようやく思い始めるってことね。
遅い遅い遅いよ、
うん、
佐吉くんもね、そのお金いりませんって言われた時点でここやべえなって思わないと。
でもそれでも別になんか恐れるという感じではなく、うん、っていうね、うん、まあ そんなことよりもなんか自分の今の心境であるとか家庭の問題の方が大きいという感じにはなってるね、まだ、
うんうん、なるほどね。まあまたね、ナチと話してるんだね、
うん、
証拠にもなくさ、
うん、
で前に見かけたね子供が毎日来んのかえって、
この間現れた陽平くんね、
そう邪魔したあいつまだ来てんのかと、まあ佐吉が言うわけですよ。で、まあ陽平さんはね、まあその子供ですけども、まあおじいさんを慰めたくてここに通っておいでやしてと、
うん、
はあ、なるほどね。
まあでもそれでもちょっと話をそらすかのようにね、ナチは、うん、まあそれより漆のお話聞かせていただかしてと。
なるほどね、
うん、
他に聞くことないのかと
本当だよね、
うん、本当だよ。もっとなんかさ、その佐吉のさ、別にいいじゃんね、好きな、ご飯の話でもいいしさ。
まあだからやっぱしこれはだから佐吉にとっての一番大事なものをってことだからね。
うん、
うん、
うん、そうだ。うん、まだね、まあでもナチの方も出してくるよね、
うん、
あの話がまだですよってと、
うん、
わしの使う漆は佐吉にしか選ばせんいう塗師さんのお話。
主、
うん、
まあだからカウンセリングみたいになってんだよね、もうこれ。
そうそうそう、ね、
全部話しなさいと、あなたの話したいこと全部話してっていう、
うん、
うん、これも多分ナチの役割の一つではあるんでしょうけどね。
ね、
うん、
聞いてあげる。でこれもね、いやーすごいいいなと思いましたよ。あれと、俺は幹事さんの話、うん、前にしたことがあったか。
うん、そうそうそう、うん、なんでその話知ってんだっていう。
ねえ、うん、これはなかなか定型ですよ、このパターン。
うん、
いいね、あれ俺その話したっけっていう、
ちょっと珍しくナチが少し動揺してしまうと。
そうそう、あっつってね、
うん、
うん、なんかね、そのだからなんかナチの方よう知ってんなって感じだよね。
うん、
うん、
でここで少し佐吉さんも不思議だなと思って、うん、まあちょっとこう、
うん、
ナチの方の身の上にも水を向けると。
お、
うん、
まあそうだよね、そもそもさ、そんななんかさ、土間の奥の方でさ、
うん、
ねえ、ずっといるのも変だもんね、
うん、
ナチもさ。
そうね、ナチさん、ここより外へは出ないのかいとさきちさんがね尋ねて、ね、うん、出ませんよと。毎日お客様がいらっしゃるよってに開けることはできないのやして、
うん、
うん、でも辛くないと、ここにいるのが好きなんだと。
ああ、本当かね、
でもね、先っつんとしてはね、お前さんくらいの年頃だったら甘宮だの小間物屋だの行ってみたいところはあるだろうと。
うん、
うん、そうやけど私はここで役を授かっておりますよっていうイノシ、
イノシ。
でもね、このね、うん、ここが好きだって言ってるんだけど、
うん、
佐吉さんがね、お前だって出かけたいところはあるだろうに対して、そやけど私はここで役を授かっておりますよ。ここはね、ナチが一番人間らしい、なんか、感情を見せたところかなと。
あ、
本当は行きたいんだろうなっていうのは分かるので、
でもね、役目ありますけん、
うんうん、でまあそういうナチに対して佐吉はちょっとある種誤解しながらも彼女を解放してやりたいと思うようになってるんですよね、
うん
うん、でもところがそんな立場じゃないんですよね、佐吉はね。
あ、そうなの。まあね、まあ、無職でね、目の悪い母を抱えてると
。さらにのね、立場が。
あ、さらにの立場が。
うん、
ねえ、だから、まあそういうふうにさ、外出ようぜみたいな感じでさ、なんか、言うとね、うん、ナチの方がね、まあもう、ええんやで、
うん。
もうちょっと泣いちゃってんだよね。
ちょっと、なんか、ナチを追い詰めちゃってんだよね。
う
ん、
追い詰めちゃってる。
だから佐吉は自分を解放するためにナチをある意味出しに使ってるところがあって、まあ、とか出しに使ってるっていうか、
2人
ナチを解放することが自分を解放することだって勝手に思い込んじゃってるね、この時点で。で、うん、ナチはそれに追い詰められてるというよりかは哀れだから泣いてんだよね、多分ね。そんなことできっこない佐吉さんが儚い望みを抱いてる、抱かせてしまった自分の、まあ、過ちとかね、罪深さみたいなものに涙してるんだろうなっていうところで、読んでいてなおさら辛いというところがありますよ。
まあ、あれだよね、あのシックスセンスでさ、のあの子役もこんな気持ちだったんだろうね。
一回それ離れてみようぜ。
だってさ、これどう考えても下敷きじゃない
の。いやさ、
まあ、ハーレイ、なんとオスメント君、
うん、ジョエル、まあ、あともちろんナチの本音もね、当然その同じレイヤーの中にはあるんだけれどっていう、
うん
うん、そことのバランスだよな、
うんうん、
っていうかこれはだからナチ の、うん、あの女としての感情っていうか、一人個人としての気持ちと受け継がれていく役目と、うん、どれほどのバランスであったのかっていうところが結構ミソのお話なんですよね、
うんうん、そうだね。
うん、まあでもここら辺のこの泣いているナチとかも非常にいいですね。
うん、色気漂うね、感じですけどもね。
でまあここでまた、
うん、
このなんていうのかな、この状況で佐吉は距離を詰めようとするわけだ。
うん、困ったやつだね。
まあまあこういう時にガッと言ってしまおうっていうのは、こういう愚かしさは男にありますね。
うん、
うん、
はいはいはい、困ったやつですよ。
相手が引くっていうことは自分がなんかこう飛び込んでいいっていう解釈をする人いますからね、
うん、まあね、先んちも困ったやつですよ、うん、
でそれにナチはおそらく個人として、うん、女として思うところと勤めとして思うところとか必ず拮抗していたはずで、この瞬間、
まあ、そうね、うん、まあ、犬がね
飛び込んでしまった
と泣いてますけども、
うん、
飛び込んでしまった。で、まあ、2人がね、年頃になったのかどうかは分かりませんけども、
うん、
まあ、そのあたりでね、3章終わりですよ、
うん、
で4章になると、まあ、佐吉がね数日行かなかった、
うん、
まあどんな顔で会えばいいのか分からなかった、
うん、ちょっとしくじったなというか、やりすぎたなと思ったのかな、
うん、そうそう言ったんでしょうね、うん、で、母は四六時中仏壇に向かうようになり、姉は足しげく指型に町に通って世話を焼く。
なんだっけ、さしがやだっけ、
さしがやつの、あ、さしがや、
なんか前の方に出て言ってたよね、
ありました。10月に入って元朝の日ですよ、
うん、
元朝の日ってなんだい、
お祝いする日だよね、なんか
あ、そうなんだ。
お祝いっていうか、行事をする日だよね。猪子餅。
あ、でも書いてあるか。はいはい。
うん、
ほうほうほうほう。あ、まあでも、餅、ぼた餅作りって書いてあるもんね。
うん。
だからなんかね、出入り、で、近所の女たちがね、女房連が出入りして賑やかだったと。
うん。
ぼた餅作り、ね、を、佐吉んちでやってると。
うん。
で、佐吉は声をかけたが、女たちは誰しも答える間も惜しいといった様子で立ち働いており、言葉はあえなく宙に浮いた。怪しいな。さすがのね、
気づけ
私もね、この辺になってくるとちょっと怪しいなと思ってきましたよ。
うん、
なんかおかしいな。多分嫌われてるのか。母もこの日ばかりは仏壇から離れ、部屋の隅で、箱膳を拭いている。
うん。
うん、なるほどね。まあでもよかったですよ。あのね、高校の娘さんがいてね、
うん、
女が所帯を持って自分のお母さんを引き取ろうなんざあることじゃないよ。
うん。
だから、酒ちゃんもびっくり仰天ですよ。
うん。
あ、引き取るの?みたいなね。
そんな話聞いてねえんだけどって。
そうそうそう。うん。で、まあ、女房たちがこしらえているのは、ぼた餅じゃなくて煮物や汁物だ。え、なんだなんだと。うん、そのね、現地の、祝うんじゃなくて、まあ、お母さん送る宴でもすんのかな、まあ思うわけだね。
うん、あれなんか自分の知らない間になんかいろんなことが進んじゃっているぞと。そしてあと肝心要のなんで自分の言葉に誰も反応してくれないんだってことに気づかない彼の鈍感さよ。
うん、そうね。だからこれはラノベですよ。
ラノベだねこれね。
そうだよ。だってさ、ラノベもあれでしょ、告白されたやつ時だけさ、
うん、
あの耳が急に中耳炎になるんでしょ。
そうそうそう、
それと同じだよこれもさ。
あの超鈍感
みたいな。そうそう、超鈍感ねえ。まあそんなことをやってね、またおろぎ橋の方行きますと、ちょっと前にね、邪魔しに来たあの子供がいるわけですよ。
傭兵、ミスター傭兵が。
傭兵がね、傭兵がいる。で、薬は行ったんかと、うん、早く薬届けねえといけねえなって言うと、傭兵がね、もう薬はないんだ。
うん。
で、治ったのか、そいつは良かったなって言うけど、傭兵はね、あれは足の薬じゃないと。
うん。
これなんて言うんだ、気晴らし?
気散じ。
気散じって言うんだ。気散じの薬だって。もともと形がないと、
うん。プラセボだと。偽薬だって。
プラセボ、偽薬だと、うん。プラシーボ効果だ。うん、そう言われて、まあ、佐吉もね、あ、与平んちはあれだな、治験やってんだなって、ね、ピンとくるわけですね。
ピンとこ。
治験だと、ほら、
ずれすぎずれすぎ。
2つさ、あるらしい。あの本当のやつを、
汚いものとね、
うん、そうそう、投与するグループとさ、うん、あの嘘の薬グループを投与するグループがあるから、あ、だから、治験で、まあ、生計立ててんだな、つってさ。まあ、酒地の方も、うん、って感じになるんだけど、うん、わっちは沼にはまったきりだ。ね、
うん、
それをなっちの姉さんが一時返してくれたんだ。だから、薬を出して届けるように言って、うん、じいちゃんのところへと。
うん、
まあ、それともちろん、ラノベノーのさ、サキッちゃんだから、言ってることが分からねえな、これはなかなかのすっとぼけですよ、これは。
いや、でもね、これもね、沼にはまるっていう言い、うん、言い方、もうこれ、
うん、
割とずるいんだよね。ここで、うん、わちは死んだんだって言ってしまったら、ちょっと、テンション変わっちゃうでしょ、この後。正直、
まあまあね、
そのまま言ってしまったら。
うん、ちょっと早いよ、さっきちゃんの方もちょっとさ、早い早いってなっちゃう。
早い早いってなっちゃうから、だからちょっと婉曲な言い方してるっていう。う
ん、はいはい、うん。まあね、沼にはまったきり。まあ言ってることがわからねえな、
うんうん。
で、あの姉さんはそういう役なんだって、ってね。
うん、
まあ、で、もう一度よくわかんねえなーってね。
さすがにね、読んでるこっちとしてはもうわかりますけどね、うん。おめえら生きてねえよっていう。
うん。
うん、
いや、もうね、この辺で俺はピンときたね。
いや、来るでしょ、そりゃ。
もうこいつ、うん、こいつおかしいぞと。
うん、
で、まあ、佐吉の目の中にですね、ま
ん
じゅしゃげに似た色がいっぱいに広がる。
うん、
お、なんだなんだと。なんかね、まあ、火事っぽいわけですよ。ひどく熱く息苦しい、
うん。
なんかね、急に火事のシーンがこう浮かび上がって、
うん、
手も足も思い浮かぶ、動かないと。酒をしたたか飲んだせいだ。うん、そこでね、さきっちゃんがね、まさかと。
うん、 まあ、気づいたわけだね。己が何、今何者であるのかということを。
そう。で、まあ、子供の方がね、もう家に帰らないんだってね。まあ、これ、非言っていうのか？非言っていうのか？
日言？
日言？日言、まあ、もうね、来ちゃったんだね。時が来たと。で、もうすぐ船が来て、まあ、ここから渡っていきますと。コオロギ橋の下に流れているのはどんな小骨も浮かびようもないせせらぎだった、もうはっきり言ってもんね、こうね、海を渡ってボダラクまで行くんだって、
フダラク、
あ、フダラク
まで行くんだってっていうね、だから
ネタバレ、
フダラクを輸入したんだね、江戸にね、
ねえ、持ってきたんだね、こっちまでね、
フダラク、フダラクとか言ってやっぱまあ紀州のあの南海の方から出るものだからさ、
フダ
ラクとか言って
、でまあ先っちゃんもさすがにね、開いたーっつってさ、まあ行ってみる、まあ自分が昔ね勤めてたお店の方行ってみる、
下尾さや、
行ってみますとですね、下尾さや、さらちですと、で、ちょうどよくそこにね、まあ、スイッチ踏んだんで NPC が取り掛かってですよ。で、これはきれいさっぱり焼けたもんだね。あのし、下宗
屋、これはね、
跡形もねえなんざっつってさ、言うわけだよ。
こういう類型的なのたまに出てきますね。さっきのあの、
でも、
余兵邪魔されたりとか。
今回のさ、コルゲバシは、それの塊ですよ。もう類型の塊で、まあそれがまたいいようにする、
まあね、てか時代小説はある程度許されるんだよ、そうそうそう、雰囲気として
許せるしさ、そういうの読みたいから読んでるってのもあるしね、まあ、ね、全然いいんだけど、 ここは分かりやすく NPC だよこれ、
そう、ね、
明らかにさ、区形のスイッチを踏んでね、このサキッちゃんが ね、ピッて踏んだら NPC が去ってきて、
新しいミッションが始まった
っていう、これは綺麗さっぱり、そうそう、焼けたもんだねっつってさ、あとかだもねえなんぞっつって、だって、酒地の背後で大げさな声を上げてるけど。これ怪しいです。で、まあ、さらにもう一体の NPC もね。
逆に言うと、本当に NPC なのかもしれないしね。
ああ、なるほどね。はいはい。酒地を納得させるための、
あの親子がね、配した。
はいはいはい。用意したね。はいはい。わかりやすい。かまどの火が落ちきらなかったってさ、店で主演か何か開いてたもんで、みんな酔っ払って始末しねえままだったんだろう。ね。老舗だとお高く泊まってた割にはあっけねえ天末だぜ、余生を死んだものもあるんだからたたられるぜ
っていう、まあ、全て説明してくれたと、
NPC のそうそうそう、あのルーチンが一回終わってエンドを迎えたんでね、マスターさん歩いてきましたよ、
結構ダメ押しをしてくれるんですよね、この小説がね、
そうそうそう、バッチバチに抑えてきますから、で、酒地もね、あそうっつってね、
あそういうことは、どうりで、
そう、どうりで、そうそう、で旦那さんとかお内儀さんとかみんな無事だったかななんてね、思ってますけども、まあとにかくまたね、飯田川へ戻っていきますよ、
薬屋にね、
そうそう薬屋、
で
ナッチのとこ行くと、あのね、まあ、サギッちゃんがもう分かったんだなって顔してるからナチもね一回笑いますけど、すぐ、まあ、その意味がなくなって、お前知ってたんだな、まあいいわけですね、
でまあナチは静かにうなずいたと、まあ、来るべき時が来たなという感じですな、
ねえ、
で
これはね、
私のお役は家に戻れなかった御霊を船に乗るまでの間お戻しすることやして、
あそう
で、ね、ポンとね、
いやー、ここまで騙されましたわ。
傭兵もか。
で、傭兵も、
あの子は沼にはまったきり浮かびませんのでして、でしたのや、あの子のおじい様が自分が目を離した隙のことやと悔やんでいるのを気にして、ここに呼ばれましたのやと。まあ、だから、ナチのお仕事っていうのは、もちろん死んだ本人の高校を立つため。だけではなくて、聖者に対しても目配せをしている商売なんですよ、商売というのは勤めなんだよね、
そう、
残された人たちと、
どうやってせあでも薬は薬でやってるからいいのか。
もうだからそういうものを超えた、もうし、
あ、超えたね、
宗教的なあれですか、ね、
宗教的な
家系ですから。
うん、それでもさ、だってほら宗教的でもほら一応お布施みたいなのが本当は、ね、うん、まあ、ある
だから、もしかしたらあれなのかもね、あの表のお棚で商売してんのかも ね、
お棚は商売ちゃんとしてんだよね。だからこれは、うん、裏稼業でやってんだよね、
うん、だから裏回ってねって、お前らだけは裏回ってねっていう、
そうそうそう、うん、裏回ってねと。まあなるほどね。で、さきっちゃんのこれはねいいセーフだと思ったな、
うん、
参ったな、全く参ったな、
うん、ねえ、
うん、参ったよ
結局。だから、まあ、途中では俺には何も残らなかったなって言っていたんだけど、
うん、
うん、それどころか全然中途だったんだよな、
うん、
うん、でも何も残らなかったわけじゃないんだよっていう話にこれからなってくわけだけどね。
ああいい話だ、それをね聞きたいですよ本当に、ね、う
ん、だからそこはまだ佐吉はまだ誤解してて、お前は俺を哀れと思って情けをかけたんだなと、
うん、うんうん、時代劇的展開だなこれね、
うん、
うん、まあそれにね、ナチはね、うんっつってさ、
うん、私はただ惹かれたのでございますよし、佐吉さんの通ってきたうっつい道を心から人をたのやして、でね、佐吉の波立っていた心が少し泣いていくと、うん、那智の手を取った白い肌に灯ったぬくみに身を寄せたと、
うん、
うん、そうで火が音もなく消えたっつって4章が終わる、
うん、
でね僕はね、うん、ここで終わってもよかったと思ったんですよ、うん、
あ、そうね、あ、でもほら、うん、時代劇だからこれ、
うん、僕はむしろてか読んでて、あ、ここで終わったなと思ったの、うん、あれちょうどほらページの、まあね、うん、あの終わりだったから、
いや、わかるわかる、
うん、で次食ったらまだ続いてたから、うん、あ、まだあんだと思って、
そうね、わ、
うん、
かるわかるね、だってねこれ音もなく消えたって綺麗に終わってんもんね、
綺麗に終わってて、
綺麗に終わってる、あの下人の行方は誰も知らないぐらいさ、
ま
あ、
黒糖とたる夜に消えたっていう、
そうそうそう、そういう消えるラストはさ、これはやっぱさ、
うん、
ピッと切れるけどね、だからあれじゃない、だから、うん、いやこれはねあれだと思いますよ、まあ、いろんな要因あると思いますけど、
うん、
ページ数間違えちゃったんじゃないの、
これだからね、いろいろ思ったんだけど本当
にあれ、
いやここでここで終わ一旦終わったんつもりだったけど、うん、あれやっぱしちょっとちゃんと、うん、佐吉さん周りのことを回収しなければなと言って書き足したのか、もともとこういう構想だったのか、あるいは、まあ、
まあね、
ナチとのパートはここで終わりっていう意味合いで少しこういうすごい締まった感じにしてるのかっていう、
うん、
うん、これで、ね、テーマ2つに割れてるじゃない、佐吉とナチとの交換、うん、交流っていうのと、佐吉、うんうん、まあ、自身の人生の終わり、うん、終幕がかぶさっていて、実はこれ両方同時には回収できてなくて分裂してるところがあるんだよね、
うん、ほうほうほう、
でそれを一旦だからナチパートが終わって、
うん、
佐吉の人生にもちゃんとけじめをつけるという五章があるのかなっていう、
うん
うん、ただその五章がねあまりにもちょっとね、
うん、
からりとしすぎてる感じがあって、ほがらかすぎるというか優しすぎる、
うん、まあそれはね、そうね、
うん、
まあでもほらもう過ぎたことですから、姉たちにとってはね姉たちにとってはもうあれですし、あと姉もさ割と暮らし向きがちょっと良くなってきたんじゃないの、
うん、まあそうそうそう
そうそう、そういったところもあるからさ、まあ弟死んじゃったけどまあ頑張っていきましょいっていうさ
っていう感じ、まあ
そういう感じなんじゃないの、
だから佐吉はだから長屋に戻ってきて、
う
ん、まあ
そうそう
姉たち
の長屋に戻ってきてんだよね、そう
そうそうそう、だちょっと具合があんまり良くないな、
一
号
さんで風で終わってんじゃないのか、そうね終わってるもんね、一号さんでさ明かりも消えてさ、うん、ふっとなってんのにさ、いやこれ佐吉の方もさ同じような気持ちだと思うよ、
うん、
俺あそこでもう終わっていいんだけどなと思ってさ、別に佐吉も自分で戻ってきてないもん長屋に、
うん、
気がつくと佐吉は長屋に戻っていた、
戻っていた、まあだからこれだから佐吉が残した悔い、うん、俺には何もなかった、うん、何も残らなかったんだなっていう悔いが前段にあったから、うん、それは違うよ、うん、あなたはいろんなものを残してるんだよっていうことを伝えるためのパートだってことはもちろん分かるんだけど、うん、ただそれは優しすぎるなっていうふうに思った、うん まあね、とあとこのねここら辺がねちょっと分かりやすすぎるんだよ、特にお姉さんのセリフが。
いやだって基本的にでもさ転げ橋分かりやすさの小説だからね、
うん、
これは ね、まあじゃあちょっと行ってみますか、
行ってみましょう、
ね、うん、だから佐吉もさえまだあんのっていう感じで気がつくと長屋で戻ってるわけですよ、
うん、
で、まあその慌ただしくねなんかいろいろやってる中に、まあ、姉の姿もあって、まあ姉の方もさあの佐吉がフラグ踏んだなって分かってるから、うん、ひときわ大きな声で喋ってるわけですね
NPC になってる
、うん、NPC になってる、あ踏んだってなってるから、うん、で、七ぬか70、70日が過ぎるまではテコでも動かない、まあ、母親はね、
うん、
でまだここに佐吉がいるような気がするからってさ、
うん、
であの周りの NPC も急なことだからきっと信じられないのさって、ね、言うわけですね、うん、で、よりによって店を辞めるその日に、火事で死んじゃったっていうまたセリフで説明がねあるわけですね、うん、あでこれいいね、女房たちが慰めると姉はね大きく笑ってみせた、
うん、
あの子は昔から間が悪いんだっつってね、
うん、
あのもう急にね、その間の悪さを言うっていう
、まあ、まあこう明るく振る舞ってくれてんだよな、こう豪快な感じで、
ね、そうそうそう、豪快なね、うん、であんな賢くて高校な子はいないって散々弟自慢をしていたじゃないか、ね、
うん、
都合のいい時だけ弟自慢ですよ、うん、姉ってやつ
でね、この後それだってね、うん、私のおかげなんだよ、私がおっかさんの腹の中で取りっぱぐれたいいとこ、あの子は全部備えて生まれてきたんだもの、感謝してほしいもんだね、うん、いやいさきち、うん、どっかで聞いてるかい、おどけて言ったが姉は鼻をすすっていたってところがねちょっと引っかかるんだよな
あのね急になんかさ、うん、あの NHK のさ安い時の時代劇感出てるよね
出ちゃってるから、ね、あの付け足してる感がねちょっと強くなっちゃってんだよあのはっきり言って前ページの、うん、あの、うん、あのナチとのラストはすごい美しく終わってるじゃない、
うんうん、いいんだよね、うん、ヒヤッとしたねクールな感じだと、そうそうそう、だからこれあれじゃない、編集の人に言われたんじゃないの、ちょっと付け出してもらっていいですか
っていうちょっと想像一瞬しちゃうぐらいの感じなので、わかんない、もちろん最初からこういう構想があったのかもしれないんだけど、明らかにちょっとねテンションがそう付け足し感はちょっとあるんだよ ね、
うん、だし、しかもさ火事のあったね、その方向先の人の姿はあったからさ、うん、みんなさ先地が生きてんだね多分ね、なんかさ、
まあ主要な人たちは多分
生きている、ね、そうそう、あいつら助かったんだよかった、ね、
うん、
この後もいいね、必ず番頭さんになってんだね、番頭さんの思いを継ぎますから、で必ず再建してみせますから、もうこれはさねえ、
うん、
何とも言いようがないね、これは。
でこのあと手代たちが小さな仏壇にすがって泣き声を立てるや、すかさと姉が「やめておくれよ、ここは芝居小屋じゃないんだよ、そんな辛気臭いやつは今すぐ放り出すよ」大声で怒鳴ったものだから、男たちは一斉に肩を跳ね上げた、うん、でその後一座がみんなドッと笑うっていう、この感じだよ、
この感じね、うん、これね、
うん、
いやまあそうね、これこれなかなかすごいね。でも一応ほら最後はさ、この遠く炉の岸元が聞こえてさ、
うん、
その船が近づいてるらしかったね、うん、そろそろ興梠橋を立つ
時なのだ。まあだから最後の最後の仕上げだよねこれね。だからこうなってくるともうね、逆にさっき言ったようにこれはだからもうナチが用意した NPC ではないのかって思ってしまうような。
ねえこれね、うん。だからあれじゃない？まあ、私の見てはね、実際4章でね、もう終わりなんですよ。5章はね、ナチが見せてる夢ですよ。
いや、
これは。
っていうふうに呼びたくなるよね。
うん、うん、これはね、そういうことですよ。
でも、そう。
あまりにもそのまま行かせるのはかわいそうだからさ。
でも、なんかそれを示唆する文はないんだよね。だから、多分このままなんだろうと思うんだけど。
まあね、まあまあ。でもほら。
まあ、それだとしたら、すげえ後味も良くないしな。
まあね、
悲しいなって思っちゃうもんな。
そう、悲しい、そうそう。だから、だって、変な話さ、これ、最後の一行つけたしさ、っていう夢をナチが見せてるっていうのをね、なんか示唆しちゃったらね、それこそまあ辛いもんね。
辛いね。
これね、うん、辛いもんね。ただほら、佐吉の最後のセリフ言ってくださいよ、乃木さん。
ええーと、まあじゃあ、参ったな。 佐吉はまたつぶやいた。今さら手の中にあったものに気づくなんざっていうね。まあまあまあ、これを語らせる、あの自覚させる、悟らせるための五章なんだけれども、
ただただただね、それにしたってっていうところがあってですね、その、まあ、今さら手の中にあったものに気づくなんざっていうけどさ、まあそれほどのものはないなっていうね。
まあ
身も蓋もない言い方をしちゃうとね、
まあだから自分が生きた証っていうか、まあこう、自分のことを大切に思っていた人たちはいたんだよっていうことなんだけど、
まあまあそうだけど、まあ、まあ
普遍的な結論なんだけど、
そう、佐吉も別にそれぐらいはまああるなって思ってたと思うんだよね、別にね。
まあそれを自分で俺には何もないんだって思ってた、思ったのは、まあ要は、あのお姉さんがお母さんの世話をし始めたところからぐらついてきたわけでしょ。ただそれって自分が死んだことによって起きたことなんだよっていうことは、この人割と自爆していて、自分が死んだことによって誤解しちゃったっていうことなので、
まあね、まあとにかくあれですよ、やっぱ姉が悪いよ。姉がね、姉が早くさ、もっと助けてやればさ、先地だって別に辞めなくて済んだしさ。
いやまあそうね、
辞めなくて済んだってことは、だってこれ辞めなくて済んだってことは、そもそもさ、その元のお店だって焼けなくて済んだってことでしょ。
そういうことだね。主演は開かれなかったわけだから。
そうだよ、主演が開かれなかった。だから相当悪いよ、このさ、お姉さん。それでいてさ、
ほがらかに。お姉さんは悪くない。
いやーっつってさ。
まあね。
またこ、
いやだから、そしたらやっぱしさ、
できないな。
そしたらやっぱしこの五章は本当のことではないかもしれないっていうことになっちゃうよね。あの、ナチさんがせめてもの、たむけに見せてくれた。本当はこうじゃないかもしれないけれどねっていうことだったら、切ないね。
だって長屋にさ、そもそも長屋にね、炉の音が聞こえるわけないんですよ。
それはまずそうなんだけど。
でしょ。
いやだから
まだやっぱり薬屋にまだいるんじゃないですかね。
だからまあ結果だから、ほころび、自分の人生がうまくいかなくなったなってなったのは、まずお母さんが、まあ、眼病を患って言い始めて、だからでしょ。でそれが、でもって自分が死んだことによるある種の誤解によってさらに深まってしまったっていうんで、これ結構ね、確かにね、さっきドムさんが言ったように、彼もともと何も失っていなかったのに、勝手に自分が失ったと思って、しかも誤解でね、なので、だから落としどころとして実はスッとしいかないところはあるんだよね。
なんだかね。あとあれだね、そのナチのさ薬屋もさ、その生きてる時にさコンタクト取ってさ、おばあさんに表向きの薬あげればよかったのにね。
いや、あのそれはあのそれはあのあれですよ、あのお店の管轄外ですよ。
管轄外、
管轄外ですよ。
一応表はさ普通のさ薬屋でしょ、確か多分、違うのかな。
いやだから
その時点でもうさ薬あげれば
だし、あとナチが最初から説明していれば誤解深まらなかったんじゃないかと思うんだけど。
いやそうだよ、
あなた死んどるんですよ、ね、と。でもそうそう、あなたのことを大事に思ってた人こんなにいっぱいいますよって最初から見せてくれてたら、あの苦悩ってなかったんじゃねえのかっていう。
ノイくん、ノイくん、それがスカイハイなんじゃない。
え、お行きなさい。
お行きなさい。お行きなさいってさ、初めから死んでるからさ、そのでも死んだ後のやつって見に行くっつってさ、見に行かせるじゃん。
ああ
、あれはさ誤解がないよね、スカイハイはさ。
とか、あとはまあ逆素晴らしきかな人生みたいな。
逆素晴らしかな人生。まあね、まあということでですよ、野木さん。どうでしたか、コオロギ橋の方は。
まあとちょっと若干あれですけど、ケチをつけたような感じもあるんだけど、僕でもね本当にね、4章まで非常に好きですよ。ナチのパート好きなので。
ナチのあそこの薬屋のとこ良かったね。でもね、俺これ結構好きですよ。僕こういうね、ベタなやつ大好きですから。
あ、
そうそうそう。あとあれ思い出したよ、キキョライ思い出したね。
あの匂いはね、一緒、同じ、そうそうそう、近いものだったね。
ねえ、
うん、
あれを感じて、
まあだからね、特筆すべきところとして、その温かみのある、あの人情ものの中に包まれた中に、あのナチとの割とこうヒヤリとした感じのもの、秘伝みたいなものとか、ちょっとソリッドなものがなんか内包されてるっていうバランスはね、面白いなと思いましたね。 うん、それだけにあの、ね、終わり方が分裂してたっていうのは感じたのはそこが多分原因なんだけど、
うんうん、そうね、いやまあとにかくですよ、面白かったね、うん、まあ最後の第5章どう取るかは、
まあまあこれは次第ということで、ね、そう、あと趣味の問題でもあるし、あのやっぱし全てがこう綺麗、うん、さ綺麗に解決しましたというものをあまり好まないだけなので私は、うんうん、だからその 前段の4章で終わってもよかったんじゃないっていうのはそういうところではあるんだけど、うん、でも全然この5章もあっていいし、うんうん、ただ、うん、お姉さんのセリフにちょっと引っかかっちゃったっていうのはある。
まあね、うん、あの若干ところどころ NPC 感あって、まあ、そこもまたね良かったです、うん、
いやでもそういうところでトータルでは面白かったです、
うん、いや面白かったよ、うん、私あの好きなやつですよ、魚雷というかね、うん、そのトーン、だからこれ連作で読みたいよね。
だそうね、これね連作
この薬いや持ち物、
うん、
ね、むしろもしかしたらそうかもしれないよね。
いやこれはなんかありそうな感じがしするし、だから
あれ見れば定本一覧見ると意外と載ってるかもしれない。
ナチはだから幾人ものこういう人たちを見ているんだっていう、まあ、うん、逆時刻少女みたいなさ、
そうそうそう、
そうか、さっきからいろいろ例挙げるとさ、
ね、
うん、多いんだなこういうパターンな、あの見送る見送る人の物語っていう、
うん、そうそうそうそう、
うん、
化け物、うん、ということでね、まあちょっと他のもしねシリーズだったとしたら、
そうね、あと一つ思ったのは、あの江戸にどうにかして西の匂いを持ち込もうとしているこの、 あのなんつう動機は何なんだろうなと思って。
おー、それは作者が西の人だったりして、
あ、いや例えばさ舞台をもうちょっと西の設定にすれば割と自然なのに、江戸でこれを、
うん、
あの要は西を持ってくる、西の高いを持ってくるっていうさ、
あまあやっぱそれは異界観なのかね、そのままシームレスにつなぐよりかは別な異物が来てる、
うん、かもしくはあれかな、
まあ、ね、
地元だとちょっとこういうものに馴染んでる人たちがいるから逆にこういい方、うん、要はまれびと的な感じで描きたかったのかこのナチたちを。
まあその方がなんかやっぱ際立つよね、
うん、この人たちのね、だからほら札楽都会とか言われるとちょっと戸惑っちゃうってところはあったじゃん最初。
うん
うん、まあまあまあ、うん、まあでも確かにこういう世界になんか管轄があるのかって言ったら多分ないから別にいいんだけどっていう、
まあね、
うん、
そうだね、
そりゃ別にね、あの関西限定ですよって話ではないからっていう
共通だから、ね、
うん、まあね、あとさ確かにそうだな、うん、江戸は海があるしな、
うん、
うん、同じ海だしなん、
はい、ということでですね、
へいへい、
いかがだったでしょうか、平成怪奇小説傑作集、4作目、木内昇氏興梠橋、
うん
うん、まあ、次回はですね、あ、次回これはまた大御所じゃないですか、
次回、お、アリスがアリスさんです
か、アリスっていうかね、ミステリー、
うん、
の方かと思いきや、怪奇小説もあるぞ。
まあこの後だって高橋克彦さんもね。
ああそうだね。
うん、あでもこの人も幽霊話書くんだよな結構な。
うん、書く書く。まあなかなかね、楽しみですよ。はい。じゃあまた来世お会いしましょう。さようなら。
あれなんかあれあっさり終わるな、なんかないですかこう、エンディングトークないですか。
いや別。いやいやいや、もう
今日かなり眠そうだな。
いや、まあ、そうね。だってもうだって15時だよ、もう。もうだって。酔いっぱりもいいとこだよ、もうさ。夜が知らんできてるよ。
いやいやいや。まあまあまあ。そうね。次回もまた、
うん、
平成怪奇小説傑作集、
はい、
お会いいたしましょうか。
お会いしましょう。じゃあ、野木さんの久々にさ、白うんちく聞いて終わりにしようよ、じゃあ。
白うんちく、
うん、
ねなんか聞いてくれよ。
え、そうね、いや一番行った中で、あ、ここは攻められないなと思った城はどこなんですかね。
攻められない、 ああ、物理的に断念。
攻めようがないなと思って、
ああ、うん、飛ぶ機場っていうのがね、ありまして、あれどこだっけ、八王子の方だったかな、うん。あそこは無理でしたね。攻められない。
なるほど。
うん、
ということで、
あ、理由は聞かないんだ。
お会いしましょう。ではさようなら。
さようなら。